お元気ですか？3分間心のティータイム、徳本寺テレホン法話、その第1011話です。優しいという漢字は、人弁に憂うと書きます。辞書によれば、喪に服して悲しむ人の姿が憂であり、またはその所作を真似するものとあり、俳優の憂がそれにあたるそうです。悲しみを知った者が本当の優しさを秘めているということでしょうか。先日、70代の M さんという男性が亡くなった通夜の席で、その息子さんが生前の父親について語ってくれました。東日本大震災の時、町はとんでもない惨状でしたが、私の家は直接の被害がありませんでした。震災翌日、父の運転する軽トラックで被災現場に行きました。あるところにご遺体が横たわっていました。父はすぐ車を降り、自分の服をご遺体にかけてあげたのです。どうしてそんなことをするの？と聞くと、だって寒くてかわいそうじゃないか、と言ったのです。あの惨状を見て、一人二人のご遺体で済まないことは明らかでしょう。もう死んでしまった人なんだから、そこまでしなくてもいいのにと周りの人は思ったかもしれません。しかし、M さんは、この世のものとは思えない光景が広がる中で、一人の悲しみをも見過ごすことができなかったのです。その話を聞いて、震災の前の年の M さんのことを思い出しました。平成22年10月に M さんは弟さんを病気で亡くしました。まだ60歳という若さでした。その時、火葬場で弟さんの棺にすがらんばかりにして、大きな声で名前を呼んだのです。そして言いました。頑張れよ。もう病気になるなよ。元気でな。あまりに早い旅立ちの無念さを十分に承知しながら、せめてもう一度元気で兄弟のちぎりを交わしたい、そう切に願っての叫びだったのでしょう。生きておわしますがごとくという言い方があります。亡くなっても生きている時と同じように接するということです。亡くなって変わり果てた姿に対して何を今更と思うこともあるでしょう。この世にいないものにいつまでも囚われたくないという人もいるかもしれません。しかし、人はそこまで植物的に割り切った生き方をできるものでしょうか。なぜなら、生きている限り悲しみに出会わないわけにはいかないからです。人は悲しみに出会い、それを我がことと受け止められたとき、優しさという種が心に芽生えます。M さんが弟さんの死という悲しみを乗り越え、震災で犠牲になった方に、生きておわしますがごとくに接した姿こそ、本当の優しさであると教えられました。今は亡き M さんに、生きておわしますがごとくのご供養を申し上げ、ご冥福をお祈りいたします。ここでお知らせいたします。テレホン法話の1000話を記念して、テレホン法話集、1000話1話 3.11 その先へ、定価1000円が発売されました。1000人の人が描かれた錦絵のような表紙が評判です。書店もしくは徳本寺でお求めください。徳本寺にはファックスにてお申し込みください。0223-38-1495 です。それではまた2月1日よりお目にかかりましょう。